では次に、意識の、働き。仏教ではこの意識を正しく働かせることによって皆さんは本当の幸せを勝ち取ることができますから、まあ、これをですね、まあ、ちょっと今から言う話は難しい話ですけども、頑張って聞いていただければ嬉しいです。このように有識学という、まあ、仏教 の、 あの東洋心理学、仏教 の、 あの心理学ではこのようにですね、意識の働きについて教えられます。意識というのはですね、今これ思うですね、思う、考える、ね、思い知る、ね、いろいろ私たちは思いますね、考えたりする。その働きは仏教では三章で善、悪、無忌、善も善因も起こせるし、悪い心も起こせるし、善悪どちらでもない、区別がない、ニュートラルな、ね、非善非悪、善でもない悪でもない、両方ね、ニュートラルの心もね、自由に起こせる。これは自覚できますからね、皆さんの気持ち一つでいくらでもね、幸せの切符を手に入れることもできるし、ね、不幸な道にね、足を入れることもどちらでもできます。皆さんの意思で、幸不幸は決めれるんだと教えるんです。だからこの意識が大きくね、影響を与えますから、この意識について、こういう働き頑張って知ってもらえたら嬉しいなということで、教えられますね。まず、ね、意識という働きを大きく分けますと、極の意識と不具の意識という、まず二つ分けます。意識といった場合ね、この極というのはこれはですね、五はこれ全五式の五ですね。全五式の五。全五式と一緒に働くのが普通なんです。ね、全五式と一緒に働く。これ九はこれね、クラブの九です。人名に具を書いてね、一緒にとか共にという意味なんですね。全五式と一緒に共に働くのを極の意識と言います。私たちはね、全五式と一緒に働いて正しく物事が認識できる。今ならばね、皆さんは、ね、例えば目と耳がね、今私の話にね、集中してますね。意識と目の心と耳の心が一緒に働いてたらね、一応話はわかるはずなんです。これを極の意識と言いますね。ところがね、全五式と意識がね、別々に働いていたら、話がわからなくなります。ね。こちら向いていてもね、聞いとってもね、お昼何食べようかなと思ってたらね、話がその間ね、抜けてますから。ね。あるいは、見とってもね、他のこの考えとったらね、見ててもね、見えないんです。記憶に残らないんです。これを世間ではね、心をここにあらざれば、見れども見えず、聞けども聞こえずという言葉がありますね。心がここになかったらね、見とっても見えないし、聞いとっても聞こえないんです。だから仏教ではまずね、全五識と意識をね、共に一緒に働かせた方がいいですよと教えるんですね。これがうまくいくと、割と勉強もできるんですね。とは勉強で私もありますけどね、一生懸命買い取ってもね、他のことを考えてね、勉強でも全然上がらないですわね。だから意識と前後式がね、一致してないと能力もうまくアップしないんです。だから前後式と意識をですね、一緒に働かせてこそね、物事が正しく理解できますよと教えますね。それともう一つは、意識だけで働く場合がある。もう前後式抜きにしてね、意識だけでですね、働くこともあるんです。まあ、禅宗なんかではね、壁に向かってね、目を半眼にしてね、これはもう全五式、ね、もう全然もうね、働かない状態にして、ただ座禅して、意識だけを働かせて、悟りを開こうとするのが、また禅宗の教えなんですけどね。これも正しく活用すれば幸せになれます。全五式を抜きにして、意識だけで働く場合もあるんです。まずこの二つに分けます。で、もう一度戻ってですね。ところが、この前後式と一緒に働く場合でもね、微妙に二つちょっと違いがあるんです。どういうことかと言いますとね、極の意識の中でね、 五動円の意識と不動円の意識があると。これは何かと言いますとね、五動円というのはね、前後式と同じ対象に働く。この円という漢字はね、これ仏教で対象という意味なんですね。心には必ずね、対象がございます。目ならば色や形、耳ならば音や声ね、意識ならばあらゆるものを対象にできますね。前五式と同じ対象に働くのを仏教で五動円の意識と言いますね。普通はだいたい五動円の意識であればね、物事を正しく理解できます、ね。自分が見ているところに意識を集中させたら、物事が正しくある程度見えますわね。これを五動円の意識と言いますね。まあ、これが普通の状態。でも私たちはね、こういうことがあるんです。不動円の意識と言いましてね、意識と前後式がね、同じでないんです。ね。同じでない、対象が同じでない、そういう働き方があると。例えばね、これ僕は連想と言いますけどね、あるものを見ているけどもね、考えていることが違うんですね。同じものを見ててもね、違うことを考えるんです。一例挙げますとね、こんな話がありますね。京都にね、三十三間堂というね、これ100メートル以上もあるね、そういうね、大きな堂がありまして、そこにね、千体の仏様がね、祀られてるんです。これ有名な、お寺なんですけどね。これ、県はこれ長さに、だいたいこれで33軒でこれ100メートルぐらいだ。100メートルぐらいのお堂にね、千体ずらーっとね、菩薩、まあ仏様が並べられてるんです。で、これはね、作った方が違うので、微妙に顔が違うそうです。ね、で、皆さんの実はね、両親がね、ここにいるそうですね。昔から言われてね、ここ、背見たら必ずね、皆さんのね、両親がどこかにいると言われるんです。本当はいないですけどね。どういうことで言いますと、これ作った方が違うんでね、皆さんにね、脳裏にあるね、両親の顔と、実際これ仙台見たらね、どっかにね、両親と似た仏様がいるそうなんです。まあ、仙台もありますからね、似ている仏様がいてもいいですわね。これは連想なんです。自分の頭にあった両親と、似た人がいたらね、あの人両親かなと、私たち参加する場合もありますわね。それの効果を狙ってるんです。ここに行ったらね、あなたの両親がいるから来てくださいということかもしれません。仏様はね、あなたの両親、あなたを守ってますから、頑張っていきましょうと。ね、苦しみに耐えて頑張りましょうということかもしれません。で、このね、もう千手観音とも言ってね、手がいっぱいあってね、観音様と言ったらね、手がね、千本あるんですね。これはどんな人でも救いますということをね、どこによってもね、どんな苦しい状況によってもね、観音様はね、トロバに現れて、ね、手を差し伸べてね、助けてくださるからね、大丈夫ですよ、大丈夫ですよということを表すためにね、千手観音というんですわ。千の手がある。ただこれ千をね、表したのかもしれません。まあこれ連想ですわね。まあ実際はただのね、どうかもしれませんけど。でも皆さんの意識にあるね、そういう、記憶と目に見えた仏様、原識と意識がね、重なって、ね、見ているのは、ね、ただのね、仏像でありますけど、ね、これをヒントとして連想して、両親の顔が頭に浮かんで、あ、この仏様、この菩薩様が両親かなというふうに思ってしまう。これが不動円ですね。対象が違うんです。同じものを見ているようで、ね、同じところに向いているけども、意識がこの仏様を円として思い浮かべる。これ連想と言いますね。こういうのがあるんですね。これで全幕両方あります。意識は全幕向きがありますからね。いいのもあれば悪いのもある。例えばね、夫婦でもね、自分がちょっと何かね、やっただけで、奥さんが責める場合もありますよね。まあ、自分の頭にあるものがあって、ね、何も悪くしなくてもね、突然ね、あることを思い出して、自分の吐いた一言によって、責められることもありますわね。それは連想でありますね。だから、いいのも悪いのも両方あるんです。この連想というのはね。こういうのもありますね。有名な行基さんというね、 これ偉いお坊さんがいたんですね、奈良に。この人は慈善事業に活躍してね、日本でもね非常に有名なお坊さんなんですね。有識の学僧であります。まあ、木工寺という寺がね奈良にございますけどね、この方は非常に多くの人々のために貢献したんで有名なんですね。でこの方は非常にね良心思い親孝行だったんで、こんな歌を残しています。ほろほろと泣く山鳥の声聞けば、父かとぞ思う母かとぞ思うと。まあ、両親を亡くした後ね、山を歩いてたんですね。山を歩いていたらね、ほろほろと泣く山鳥の声聞けば、山鳥がね、声、鳥のね、声が聞こえてきたんです。それを聞いた時にね、連想したんです。両親亡くなったけどもね、仏教では亡くなった後ね、生まれ変わりをしますから。ね。ひょっとしたら両親が山鳥に生まれ変わって、ね、私を呼んでくれ、私を慕って、お前大丈夫か、元気でやっとるかと、ね、山鳥に生まれ変わって私を呼んでいるのかもしれないと思ったら、まあ寂しいというか懐かしく思ったのかもしれませんね。これ連想、実際は分かりませんよ。でも私たちは、ね、両親のことをですね、いつも思っていたらね、この山鳥が聞いた声を通して、お父さんかな、お母さんかなという思いを連想するんですね。同じね、泣く声はね、意識でね、対象してますけど。でもね、意識が違うんですわね。泣く声を縁として対象が違う。この泣く声を、本当は山鳥だけどもね、両親のね、声と重ね合わせて、連ねて思う。そういうことが我々にはあるでしょ、ということで、こういう歌を残している。ね、いろんな話を聞いたらね、いろいろ私たちは連想するんですね。それで、いろんなことを思ったりもする。まあこれもね、いい面と悪い面がありますね。あれ、こんな話もありますね。例えばね、水をね、この砂に流すんですね。砂に流したらね、地面に流したらね、水がね、染み込んで消えていきますね。それを縁としてね、悟った人もいるんです。水がね、染み込んでね、ね、どんな水もね、染み込んでいく。生まれたものはみんな死んでいく。生あるものは死ぬ。生まれたものは滅すると。それをね、ね、水が染み込んでいく、無常縁として、信心欠如、夜かに悟った人の霊がお経にあるんですね。あるいはね、火を見てる、火をね、ろうそくの火をね、じーっと見てるんですね。それがね、パッと消えた時にね、下脱といってね、私の苦しみが消えたという体験した人も、お弟子さんにいるんです。だからね、物事をよく観察するとね、どんな現象でもね、このよく見るとその奥にある真理が見える場合もあるんです。こんなこともありますね、世間にね、一葉知りて天下の秋を知るという言葉もあるんですね。一葉、一つの葉っぱがね、ね、散った、今まで春ですけどね、例えばこれがね、桜が散ったのを見てね、悟るかもわからないと。生まれたものは死んでいく。桜なんか見たらいいですよ。あれいいのはね、あれずっと咲いてたらダメなんですわ。一週間しかないからいいんですね。命は儚いなぁと。桜を通してね、花見に行ってね、私も必ず死んでいくと。この諸行無常、これが分かったらね、仏教では悟りと言われるんですね。これが逆に穏やかになります。悲しみじゃなくてね、落ち着くんです。一葉を知りて、一つの葉っぱがね、ね、散ったのを見てね、天下の秋を知る。ね、あ、秋が来たんだなぁと悟るんです。今ならばね、桜を見て桜が散っていく。ね、春が来たんだな。あ、私も必ず、今生最後の花見かもしれんと思ってね、私も見たいと思うんですね。いつまでも生きておれと思ってるからね、まあ、だらけてしまうんですね。まだまだ死なんと思ってるから。もうこれ、今生最後の花見かもしれないと。無常が分かったら悟りなんです。これもね、正しく働かせればね、これを、仏教ではね、これを悟りに結びつけていくんです。連想。ね、仏教では、現象をね、よーく見ると、奥に真理があると。花が散る。ね、水が流れていく。火が消える。この奥にね、無常という真理。それを見極める。見抜くのが仏教なんです。これ仏教で漢方といってね、有識の教えでそういうのがあるんですけどね。ただこういう連想でもね、正しく全身を働かせたら OK。 皆さんの幸せにつながるからね、ぜひ花見は皆さんにお勧めしたいですね。もちろん酒飲むのもいいですけどね、どんちゃん騒ぎもいいけども、できたら花をよーく見てね、私のね、人生と照らし合わせてみて、散る桜残る桜も散る桜、今散った桜はもう死んで亡くなった人、今皆さんは残る桜ですね、生きている残る桜も散る桜、遅かれ早かれ必ず散っていく、それをね、花とばかりになすなみな人、ね、ただ花が風流じゃないじゃなくて、ね、私も桜の花のように、ね、咲いた花なら散るのは覚悟でありますから、散っていくんだなぁと、これが実感できたらね、悟りが開ける、穏やかな幸せな心になれると仏教では教えますからね、この意識を正しく働かせるためにこういうね、不動縁という教えも説いています。じゃあ次いきます。次は不具の意識、これは不具ですからね、前後式と一緒じゃないからね、つまり意識だけ、前後式が全く働かずにね、意識だけが働く場合もありますと、こう教えます。意識のみに働く働きに2つありまして、五合の意識と独自の意識がございます。五合と言いますのはですね、これは前後式の後に思う意識の心、これ何だと言いますね、皆さんコンサートなんかどうですか、あるいはね、音楽を聴いた後ね、今日の話終わった後ね、まず前後式でいい音楽を聴きました、映画を見ました、その後でね、意識でね、思い出すんです、いい話やったなとかね、いい音楽聴いたなとね、思うことありますかね、いや、まあ、残響と言いますかね、残りの響きと書いてね、私もあるんですけどね、こういう説法をね聴いた後にね、後々ずっと車に帰りでもね、思い出すんですね、まあね、うぬぼれですけど、あ、いい話ができたらいいなと思ったりね、皆さんでもできたらね、話終わった後しばらくはね、いい話が聞けたなと思ってくれたら嬉しいんですけどね、残響みたいなもの、ね、話聞いた後に非常にね、いつまでもね、リフレインというかね、思い出させる、思い、例えば私なんか世紀の映像のが NHK でありましてね、いい音楽なんですよ、あれはね、いい音楽、あれ聞いたらね、ずっとリフレインするんですね、音楽でもね、ずっとね、その時じゃないですよ、聞いた後にずっとね、頭でね、リフレインするんです、こういうのが我にはあるんですわ、前後式で聞いたり見たりした後、意識でね、ずっとね、意識だけ、今は目の前にコンサートもないし説法もないけどね、後々ずっとね、思い出してる状態、前後式で見たり聞いたりした後に意識でずっとね、思ってる状態を午後の意識と言います。で、これでもね、皆さんではね、過去のことをね、思い出していいんだけどもね、悪いことを思うと、それがね、荒屋敷にね、収まってね、皆さんを苦しめますから。だからできればね、いい思い出を思い出してください。昔ね、奥さんと仲良くね、あそこどっか行ったなとかね、仲良しだったなとか、仏法を聞いてよかったなとか、良い思い出ばっかり思われたらいいです。悪いこと思ったらね、思い出しただけで悪をもう一回作りますから。だからできれば良いことばっかり思えるような日暮らしにできたらいいですね。臨終でもね、良いこと思えたらね、死後地獄に落ちませんので、まあ、実際何を思えるか分かりませんけどもね、できれば日頃からね、良いことが思い出せるように、この午後で言うならばね、良いことが思えたりね、思い出せるような、そういう生き方がいいと思いますね。私たち縁に触れていろんなものがポンポンポンポン出てきますけどね、できれば良いことがリフレイン、頭でね、思えるような、できればこういう説法なんか聞くとね、やっぱ仏の力が加わりますからね、全身を起こさせる力が腸門にあるんです。仏様の目に見えない力がね、降り注がれますから、悪をね、この退治して全身を起こさせる力が仏法にございますから、できたらこまめに仏法を聴聞されてね、あるいは仏法の話をしたりすることによって、午後の意識はね、ほっといたら悪ばっかりなる可能性もありますので、ね、午後の意識をね、残響を善に、向きもしくは善に持っていけたらいいなと思います。これも皆さんの心がけで、善幕向きね、これどうにでもこれは、これ自体がね、善幕ございませんから。皆さんの心がけ一つで、 善にもなれば悪にもなる。これが意識の働きであります。じゃあ最後ですね、午後に至る今度は独図、まさに意識の独断場、意識ならではの働きを仏教では独図の意識と申します。意味は一人頭と書いてる意識だけが働く、前後式関係ない、見ている聞いている関係なしでね、全く何見てようが何を聞こうが関係なしで、意識だけで働く心を3つに分けて教えてます。だから意識一人、意識の頭、意識だけで働くのを仏教で独自の意識と申します。これに3つございますね。常駐の意識、心ある対象に静まった状態、集中している状態、心がある対象に定まって、ね、一体感となっている状態、主体と客体がね、一つになっている状態、これを常駐の意識と言います、ね、心が集中できている状態であります。これが常駐の意識。次に夢中の意識、これは夢を見る。これ実は夢はね、これ意識の働きなんですね。夢はね、あの浅い夢の時に、浅い眠りがね、浅い時に見るんです。あの深い眠りの時はね、意識働いてませんから。だから大体夢といったらね、起きる直前なんです。で、夢というのはもうね、今まで荒々しい収まったものがいろいろね、組み合わさって怪獣が出てきたりね、わけのもういろんな過去のことと今のことが交わったりね、もう不思議な現象でありますけど、あの西洋心理学ではこれは深層心理ということでね、まあ、この心の奥で思うと言われますけど、仏教では違う。仏教の心理学ではあくまでも意識の働きが夢なんです。ただ浅い夢、浅い眠りの時に、ね、夢は見ますから、いつも熟睡しとったらね、これ夢見ないです。まあ、しょっちゅう寝とったら見るかもしれませんね。1日12時間を寝とったりね、もういつも寝とったら夢見る可能性は非常に高いです。あとちょっと詳しく見ますけどね。あと独善の意識、これはですね、まあ、意識だけでね、心が散っていく、いろんなことが吹き上がってくる、妄想とか理想ですね、あるいは空想幻想も全部含まれますね。悪いのは妄想、もう目の前にないこと ね、悪魔がいるとかね、そういうのはありますよね。あれ幻想、幻覚、ね、幻覚も空想もね、目の前に全くないものに ね、人がいるとか、そういうこと言う場合あります。それは今まであれして収まったそういう種で勝手に自分が見える場合もあるんです。目の前に見えないことが見える場合はこれ妄想なんですね。これは悪いもんですね。いいのは理想なんですね。目の前にないことがね、理想の世界を築いていこうという仏様なんかはそうなんですわ、ね、目の前にないけどもね、この世を浄土にしたいということでね、そういう理想を抱いて、あるいは誓願といってね、誓いの願いを起こして、起こしていく、ね、意識だけでいろいろね、空想が出てくるというかね、あのいろんな考えが吹き上がってくる。あの芸術なんかそうですかね、芸術ね、芸術家はね、頭でいろいろ空想してるんですよ。それをね、彫刻で描いたり、絵で描いたりね、もうわけのわからない絵なんかありますわね。ピカソの絵ではあれよくわかりませんけども、ああいうのもね、その人のこの空想で描いたものなんです。ただ芸術や文明、文化もね、この独善の意識の賜物なんです。今の文明でもね、これを正しく働かせれば、素晴らしいある万博でもね、もうすごい建物なんかもね、ああいうのもやっぱり、あの独善の、ね、意識の働き、これ自体はね、善悪両方ございます。これを正しく働かせれば人々を幸せにできるし、ね、間違った方向に働かせるとちょっとね、困ることもあります、まあ、こういうふうにね、まず3つに分けておりますが、まあ、それをもう少し詳しくですね、説明してさせていただきますと、まずこれ一番の意識のね、独断場、独断場はやっぱり独自なんですね。意識だけを正しく働かせる。で、これを正しく働かせれば皆さんね、幸せになれるんです。意識だけで働くことがある。まず一つ目いきますよ。常駐の意識。これはね、仏教では一応ね、心をね、 集中させることはとても大事なんです。これがね、ちりめられとったらね、物事を正しく理解できなかったり、いろいろね、心がちりめられとったらやっぱり苦しむことがあるので、できるだけ心をね、定めることがいいんです。心を集中するといろいろね、能力も開発するしね、頭も冴えてくるので、ね、集中力の訓練はね、いいことなんです。仏教ではね、この世の人をね、三通りに分けて教えることがあるんですね。仏教ではこれね、邪浄樹、不浄樹、正浄樹と言いましてね、親鸞聖人はね、皆さんをね、三通りに分けて教えたんです。これ、ボタはお釈迦様がおっしゃったんですけどね、仏教では、あらゆる人々をね、三通りに分けてね、邪浄樹から不浄樹になって、不浄樹から正浄樹になる人が幸せだと。浄でも三通りに分けて説いてあるんです。有名な教行信証にね、救われる道程として、邪浄樹、不浄樹、正浄樹と説かれています。これどういうことか言いますとですね、ちょっと難しい感じですいません。樹という漢字、これはね、人々の意味ですね、人。このね、取るという漢字、ちょっと難しいね、こんな字があって、これ樹と呼んでね、人々。邪に定めた人々。これ邪浄樹と言いますね。不浄樹はね、定まってない。これは正しいものに定まったり、横島な間違ったものに集中したりする状態が不浄樹。一番いいのは、ね、正しい真理に、正しいものに心が定まった人たちが本当の幸せ者ですと。こういうふうにね、邪浄樹から不浄樹、そして正浄樹へと進んでいったらいかがですかと。こういうふうに教えるところが親鸞聖人にございます。元はお釈迦様がこれはおっしゃったことですね。で、私たちの幸せを考えてみるとね、こういうことが言えますね。またこれもね、教養新書にあるんですけどね、親鸞さんにこうおっしゃってるんです。皆さんの楽しみをね、三つに分けてるんですね。下楽、内楽、崩落、ね。こういう、三つに分けているのが、仏教であるんですね。親鸞聖人におっしゃってるんです。これなかなか面白いですよ。下楽。これはね、下楽と言いますのは、外の楽と書いてね。これは、前後式の楽しみ。内楽は、意識の楽しみ。崩落はこれはね、仏法を聞く楽しみ。仏法を学ぶ楽しみと言ってね。楽しみに3つあるんです。やはりね、人間はやっぱり、ね、苦しいですけどね、楽しみがあったらね、脳が開発するんです。だからね、やっぱりね、ボケを防ぐためにはね、やっぱり楽しみがあった方がいいですね。楽しみがあった方が、やっぱり元気が出るので、やはり、何らかのやっぱりね、楽しみを皆さんは味わう必要があります。これだからもうやる気なくなりますから。で、仏教ではね、まず下楽。人間、実はほとんどこれしか知らない。これお経にはね、前後式による楽しみだと。前後式、先ほど言いました感覚の楽しみね、仏教で五欲と言いますね、五欲。私たちはこれしか知らないんです、ね、いいものを見る、いい音楽を聴く、ね、いい香りを嗅ぐ、いい食事を味わう、食べるね、でマッサージしてもらうとかね、体の楽しみ。まあこれはいつもね、実感してるからね、みんなこればっかりに執着すると。もう仕方ないですけどね。この二つみんな知らないんです。ね。五欲の楽しみしか知らない。前後式によって起こるのを仏教で下楽と言って、外の楽しみ。これはね、今はいいけど、臨終だったらね、喜びなくなるんですわ。依存症ですよ、依存症ね。今はね、ピエールさんもやってますけどね、やっぱりね、コカインなんかね、体、楽しいか知れませんけどね、切れたら苦しくなる。依存症の楽しみはね、あなたを幸せには導かない。ただ、下楽は離れませんかと。これ、執着しなければ OK ですよ。ね、一瞬ですけどね、美味しいものを食べる、いいものを見る、いい音楽を聴く。一瞬でね、執着しなければ OK だけどもね、もう欲しいと。これでなければならんとか、なったらね、苦しみますから。だから、ね、これは邪浄といってね、 これであなたは苦しむ可能性があるので、邪に定まった人から離れましょうと。これだけやったら絶対臨終後悔すると教えるんです。五欲の楽しみならばね、あんまり動物と変わりませんから。人間の特徴はやっぱり、ね、意識なんです。意識を正しくね、働かせることが人間の尊厳でもあります。それで仏教ではね、下楽から内楽へ行きませんかと教えますね。まずは邪に定まったものに集中、この五欲に集中してますけどね、これは皆さんあまり幸せになれませんよ。それから正しい方向に、正しいものに心を定めてみませんかと。これ交わった状態を不成就と言いますね。ある時は五欲、ある時は内楽放楽と、まあ、皆さんの場合今だんだんね、こちらだけじゃなくて、今皆さん仏法聞いてますから、この二つを皆さんだんだん味わっていただきたいなと思いますね。内楽と言いますと、これはね、ある物事に心が集中する。例えば散歩でもいいですね、家事でもいいですね、集中する、何かに熱中する、ね、一番いいのはね、慈悲に対して、一番いいのはね、このね、慈しみ、ね、この章はね、いっぱいお経には説かれてますけどね、皆さんにおすすめなのはやっぱりね、慈悲、ね、幸せでありますように、ね、慈しみの心、そして悲しみ、これは哀れみね、これに心をね、集中させたら一番の幸せだと。私の親しい人々が幸せでありますように、私の親しい人々がの悩み苦しみがなくなりますようにと。これがあなたをこの世から、これが本当に思えたらね、幸せになれるとしていますね。まあこれとね、下楽混ぜながら、ね、でもいいです。これが不成就なんですね。表情時はもうこれが一つに定まってますね。いつも慈悲の心をね、思っている状態が、症状時でありますけど。だから下楽から私たちは内楽の方に向かうね。意識。外関係ない。だからね、お金なくてもいいんですわ。物なくてもね。ね。だからお坊さんなんかはね、禅宗なんかはね、この目を半眼にして、ね、壁に向かってね、ね、もう内側に心を向けるんですね。不思議ですよね。心をね、何でもいいけどね、集中させたらね、楽しみが起き、喜びが起きるんです。農薬ではね、セロトニンというね、前頭前野のね、このセロトニンのね、幸福ホルモンがね、分泌するそうです。非常に元気も出るしね、人を幸せにすることは幸せだと。ね、世のため、人のためにね、最後まで貢献しようと、ね。いう気持ちがあったら幸せなんですわね。別にそんなね、大体じゃなくてもいいですからね、身近な人にね、感謝、いつもね、お母さんありがとうございます、ね、子供さんありがてえのねと、こういうね、友達に対してもね、そういう感謝の気持ちを起こすだけでも幸せですからね、そういうね、慈悲に心を集中させると。こうすればね、充実感が得られます。充実感ね、仏教ではこの情に入ったらね、充実感が得られる、喜びや楽しみが起きるんです。これは刺激とは違う、質が違うんですね。何かを食べたり見たりじゃなくてね、ただ心を一つにね、ある対象に集中するだけで、不思議ですけども喜びと楽しみが起きるんです。で、仏教ではね、この正しい方向に心が集中できたらね、凶安といってね、重い心が軽くなる、これ有識の言葉ね、凶安という言葉がありますね。皆さんが情に入ったら、ある物事に正しい方向に、正しい物柄にですね、心が集中できたらね、普段は重かった重い心が軽くなるそうです。そして不安な心がね、安らかな心になるそうですね。なぜかと言ったらね、今私たちね、ガタに分かれてますね。ガタに2つ分かれてますね。集中するとね、ガタが1つになるんです。これ仏教で有識と言いますね。有識。外とね、私たちね、二つにね、我と他にこれ分かれているからね、貪欲、ね、心理が起きるんですね。私たち基本的にね、世界はね、二つに分かれてるんですね。他と我が二つに分かれてまして、ね、我に執着するからね、ね、もっともっと貪欲、欲が強くなる。 そして、我を守るためにね、他を排除する。この我と他に分かれるこの壁。これが強い人ほど欲と怒りで苦しむ。仏教ではね、この我と他の壁をなくすのが仏教なんです。ところがね、心をね、情、集中させることができたならば、一時的にこれなくなるんです。一体感。ね。客観と主観がね、一体感。ね。一つになった状態。ね。これ一体感、なりきった状態ならばね、煩悩が休眠。煩悩がね、お休みしてくれるんです。だから、これがある状態だからね、これが重いんです。一つに集中できたらね、これ煩悩が休眠、休んでくれますからね、軽くなるんです。で、いろいろ心がね、二つに分かれてるからね、不安になったりするけどもね、一つに集中できたらね、穏やかな、安らかな心になるから、共安。で、心が軽く安心できると説くわけね。これは、情に入った時のみ、共安になると教えますね。ただ、こまめにね、入ったり出たり、例えば家事でもね、集中してやったらね、終わった後気持ちいいですよ。ね、お茶も美味しくね、飲めるしね、一生懸命ね、熱中できた。ね、家事でもやったりね、掃除でもね、散歩でもね、集中してできたらね、終わった後の爽快感、すがすがしさがありますね。それがこの禅定に、情に近いんです。そういう充実感があると心が軽くなり安らかになれると。だからこの共安を味わったらね、だんだん煩悩が減っていくんです。だんだん我が弱くなってね、この我我に分けるね、この壁がだんだん減っていくほど煩悩も減っていくと仏教では教えます。だからこの我我に分けてね、外からのね、この依存、ね、この我を拡大し、ね、集めようとする。これは下落であなたを苦しめることがあるからね、この内楽を味わいましょうと親鸞聖人におっしゃってます、ね。集中するだけで、ね、お金いりません何も。何かに集中すればいい。お経には40種類と書かれてますけどね。まあ、何でもいいで皆さんに合ったもの。ポイントは悪はダメね。ね、人を騙すとかね。テロ計画に熱中しよう。これダメですわね。ね、散歩は無期ですね。善もしくは無期ならばね、あなたの心が成長できて、心もね、安らぎ、心が軽くなり、そして楽しみが味わえる。この内楽はあなたの心を成長させますから。ね、またできたらね、法楽もいい。これは仏法という、これ真理を楽しむね。こういう教えを皆さん学んだらね、喜びが起きてくるんです。私もこっち大好きなんですけどね、仏法を学ぶ、仏法を聞く。真理をね、学ぶだけでもね、喜び、楽しみが起きてきます。心が成長できますから。だから理想は、下落よりも内楽、もしくは崩落。こっちの方にね、楽しみを移行できたら、心がどんどん成長して、皆さんのね、幸せになっていく道程の先にね、悟りというものがございます。だから、ね、下落から内楽、もしくは崩落を味わえるようになれたらいいなと思いますね。これが、この情中。ほっと、この情をね、じゃあじゃなくて、しょう。ね。よこしまがね、おかしなものにね、博打に没頭するのは良くない ね。人を苦しめたりするのも良くない、ね。あなたの心を成長させる善もしくは無期のものに心を集中させると、ね、あなたの心はね、邪成就から不成就、小成就と、お釈迦様、すべての人を三通りに分けてね、ね、この方向で進められた。楽しみから言ったら、下落から内楽もしくは崩落。下落は前五式の楽しみ。内楽は意識の楽しみ。で、こっちはね、知恵の楽しみなんです。ね、知恵が生まれる楽しみが仏教で崩落と言いますね。仏法を音楽のように楽しむ。これが一番、まあ、理想でありますね。まあ、これが、三楽もしくはね、三成就といってね、三つの定めるね、人たち。一応仏教では集中力は大事ですからね、一つに集中する。やっぱりちりみらとったらやっぱりね、人間なかなか結構悪を作る場合があるんで、一つに集中する。だからこれ聴聞でもね、できたら集中して聞けたら、理解も深まるしね、心もね、喜びや楽しみが起きることがありますから。できれば聞くときは 真剣にね聞いていただけたら嬉しいですね。まあ、これが常駐の意識、これをほっといたら邪になるのが、ね、正に向けていくために常駐の意識を仏教では説かれます。じゃあ次ですね、無中の意識、これは夢のことなんです。仏教で夢って6つくらい説いてましてですね、まあ、ちょっと不思議ですけどね、夢と特徴はね、すぐ忘れるんです、ほっといたら、ね、私も小さくなりましたね、面白い夢見たからね、これを親に言おうと思ったんだけどね、すぐ忘れてしまうんです。何かすぐね見た瞬間、なんかノートにも書かないとね、夢は大体ね忘れてしまうんです。でも中にこんな夢もあるんですよ。無国といってね、仏様からいただく夢もあるんです。こういうのは珍しくてね、難しい御文、いつまでもね、もう忘れないような難しい御文がね、仏様からいただいてずっとね、残る場合もたまにあるんです。特に親鸞宗なんかいっぱいあるんですわ。今までかつて聞いたこともない難しい御文がずっとね、残って、それを書き残しているのが親鸞宗なんですけどね。まあ、こんなめったにないですけどね。あまり期待しても得られないかもしれませんけど、これは別に皆さん夢見ようが見まいがあんまり求道には関係ないかもしれません。で、一応仏教では詳しくね、夢についてもいろいろ分析はなされています。まあ意識の働きとして、無中の意識いくことで一応働きとして説かれています。あと最後ですね、独善の意識、まあ、これもちょっと知っておかれたらいいですね。これは意識のですね、独断場というかですね、意識ならではの、働きで、ね、意識のみが、ね、もう前の、ね、目の前の現象関係ないんです。とにかくね、もう心が散っていく、いろんなことがね妄想としてね、目の前にないことが自分に見える場合もある。これ幻想も幻も幻覚も幻想も似てますわね。こちらは悪いですわね。これがちょっとあれだったらちょっとね、いろいろね問題が生じてきますけどもね。でも独善は悪いことばかりじゃない、ね、いいこともある。理想という言葉がある。これ元は仏教の言葉でね、これ本当の意味はね、理はこれ真理、真理を心で思うことなんです、ね、この浄土を作りたい、私は幸せな家庭を築きたい、ね、この苦しみ悩みの世界をね幸せな世界にしたいという、これはいいことですわね。ただこれ自体は善悪ないんです。やっぱりこれをね、妄想、幻想、空想、まあ、これはまた芸術なんかもね、この自分で勝手に思い描いてますけど、それを、ね、彫刻や絵画に表すのは、ね、これも独善の意識ですけど、これは無期かもしれませんね。で、皆さんにおすすめなのはやっぱりですね、この独善の意識の場合ね、悪よりも善、まあ、理想を抱く、ね、幸せであってほしいなと、まあ、せめてね、自分の家族ね、ね、身近な人が幸せでありますようにと、みんな幸せになってもらいたい、まあ、全人類までは無理でもね、まずは身近な、ね、奥さんや子供さんや、ね、お友達、そういう方々に、ね、幸せになってもらいたいという心、これが皆さんね起きたら起こす努力をするのが仏教なんですね。仏教歴史でねこんな人がいるんですね。阿闍瀬という人がいました。阿闍瀬、これ有名な人なんですけどね、阿闍瀬というのはね、この人ね、父親を殺し、母親をね、幽閉して、ね、とんでもない悪を作った人なんですね。この方、やがて王様になったんですね。で、最後ね、お釈迦様が亡くなる前にね、説法を聞きに行くんです。そしてガラッと変わるんです。説法を聞いてね、悟るんですね。信心決意をするんです。それでね、この人ね、菩提心を起こしたんです。菩提心。菩提心ね。で、お釈迦様ね、これが起きたら絶対ね、地獄に落ちませんとお釈迦様ね、断言されてるんですね。これ、教行信証にね、信頼書に詳しくね、長い引用文でね、このことについて書いてあるんです。普通ならばもう助からない人。もう親をね、お父さんを殺し、お母さんも幽閉し、またもうね、悪さを散々やってきた男なんだけどもね、でも最後仏法に帰依してね、幸せになるんです。で、この人はね大活躍するんですよ、ね、釈尊ね亡くなった後ね、経典の第一経典結集といってね、 500人の荒川を集めてね、説法をまとめる開催者がこの人なんですわ。この人がね、500人のビクにね、食事を準備してしっかりね、お経をね、こうまとめるためのね、この下を外から守った人なんですね、アジャセね。でこの人がいたからこそね、お経が今残ってるんですね。もしこの人がね、こういう不正をしたかったらね、お経なかったかもしれない、ね、でこの人がね、そういう仏法に起源して、そして仏法を後に残そうと思ってね、頑張ったからですね。釈尊亡くなった後24年間生きてます。そして亡くなるまで仏法をね、外から守ろうとした素晴らしい人で、この人はね、今まで悪いことしてきたけどもね、お釈迦様おっしゃるんですね。あなたはね、実は過去世もね、菩提心をあなたは起こしてきたと。これ起こしとったらね、絶対地獄に落ちないと。またこれはね、無量の悪を消滅させるとおっしゃってます。この菩提心が起きている限りね、これがあったらね、過去のどんな悪い種まきがあってもね、無量の悪をね、消滅、消して滅することができる素晴らしい力があると。これを菩提心と言いますね。これ菩提とはこれね、まあ、仏になりたい心、言葉を変えたらね、人々を幸せにしたい気持ちなんです。まあ本当の菩提心はね、生きとし生きるものが幸せでありますようにという心なんだけどもね。でもそこまでは無理でもね、まずは身近な人ね、私の親しい人々が幸せでありますように、私の親しい人々の悩み苦しみがなくなりますように、私の親しい人々の願い事が叶えられますように、私の親しい人々に悟りの光が現れますように、これでも OK です。これがある間はね、地獄に落ちません。だから仏教ではね、この菩提心を起こしましょうというのが大前提にあるんですね。無理と諦めずに、いやできると、意識はね、善が起こせますから、ね、私はできませんじゃなくてね、起こす努力しましょうと、まあ、トレーニングしましょうということでね、そういう教えが仏教にありますからね。この菩提心があなたは過去世で起こしたと、だから今までね、あなたは地獄に落ちたことがないとまでおっしゃってるんです。また根性もね、あなたはこれを起こすであろう、これを起こす限りね、何回生まれ変わってもね、生まれる生は人間界と天上界です。だから皆さんでもね、たとえ今悟り開けなくても大丈夫なんです。この心をしっかりね、起こし続ければね、邪浄時不浄時でもね、これ地獄に落ちないというのが信頼者の教えにあるんです。菩提心さえ起こしたらね、ね、ね、大丈夫ですというのは仏教なんです。だから仏教ではね、意識を正しい方向に向けてね、ね、で人の幸せを念じる、まずは身近な人の幸せをね、ね、念じるようにするだけでもね、心は穏やかになりますからね。恨み憎しみ、それをね、反省して、それじゃなくてもっとね、身近な人に感謝する、ね、いつもありがとうね、ね、感謝してるよと、これも菩提心に近いですからね。まあ、菩提って本当の意味は知恵のことでね、人々、ね、幸せ、私が幸せであるようにみんなにも幸せになってもらいたいという心ね、自分の身近な人にも幸せになってもらいたいという心をね、起こせるように努力する、まあ、これはね、ほっといたら起きません。やっぱりね、仏法を聞かないとなかなかね、起きないと思いますから。だからこまめに仏法を聞いたらだんだんね、自分もね、仏の心に染まりますから、ね、いつも仏様に触れてね、仏様の心をいただけるように努力していけばね、自分の心が仏様の心に染まっていきますから。そうするとね、たとえ信心欠如できなくても大丈夫です、ねね、地獄に落ちることはなくなりますから。だからアジャセに対してもね、あなたはね、地獄に落ちることはありませんとおっしゃったんですね。過去世もそうだった、根性もそうだった、だからこれからもね、これをずっと起こし続けなさいとおっしゃったんです。お釈迦様、皆さんにもね、これをね、起こし続ける、これがね、他力の菩提心じゃなくてもいいんだ、自力の菩提心でも OK なんです。悟ってなくてもね、菩提心を起こせるのが仏教なんです。これ別にね、悟りに限定せずに、ね、皆さんの程度程度でもいいんですね。皆さんが起こした分だけ幸せになりますから。ね、だから、独参でもね、これ仏教で誓願も同じなんですね。仏教ではね、大乗仏教ではこの誓願をね、菩薩は起こすんです。力 いの願いね。これは菩薩が起こす願い。阿弥陀仏は48願とかね。薬師如来は12願とか。お釈迦様は500願とあるんだけどね。一応皆さんも一応ね、起こしましょうというのが大乗仏教なんですね。そんな大それた願いはなくてもね、ね、身近な人が幸せになってもらいたい。私は誓います。ね、私は、ね、お約束します。願い、幸せになってもらいたい願いを私は、願いを起こします。起こしてね、少しでもね、仏様に近づいていこうという願いを起こす。この願いとは菩提心なんですね。これが俗三の意識にもこれも入ってますから。ね、妄想よりもね、理想もしくは誓願を起こすことによって、ね、この世から幸せになっていきますから。これは頑張ればね、起こせますので、菩提心も皆さん仏法聞いてますから、ね、起こすことはできますので。そうすると、ね、死の不安もね、消すことができる。まあ、この世をね、幸せに生きることができますから。こういう狙いを込めてね、この分類も有意識では解かれているということをね、知っておいていただきたいなと思います。